今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の23章8節から17節までです。第二サムエル記23章8節から17節、はじめに8節をお読みいたします。ダビデの勇士たちの名は次の通りであった。補佐官の頭ハクモニの子ヤショブアム。彼は槍を振るって一度に800人を刺し殺した。アメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、我ら皆あなたのものです。今朝も御前に集い、あなたの命の言葉を聞きにここに集いました。主よ、どうぞあなたが我らを憐れみ、我らにあなたの命の言葉を今日与えてください。このしもべを用いられた主よ、このしもべの唇も体も心もすべて整え、またこれに預かる一人一人をあなたが用いてください。あなたが祝福を豊かに注いでください。神と人との前で犯してきたあらゆる罪々を洗い清め、ただ御前にふさわしく整えられますように、そしてただあなたの栄光が豊かに現れますように、イエスをどうぞ助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第二サムエル記23章は、この最初の方は、ダビデの最後の言葉、それが記されており、そして、その最後の言葉は7節までのところにあります。で、まあ、それが前回のところなんですけども、8節からですね、39節までのところは、ダビデに仕えた勇士たちの名前が記されております。まあ、もともダビデに仕えたということは、イコール、主に仕えた、勇士たちですね。ダビデも、自分は、その神様のしもべのうちの一人である。ただ、自分は王にはなってるけれども、でもそれはすべて主から来たのだ、ね、主が私を、立ててくださった、主が私を治めるものにしてくださった、ね、そのことを、前回の、このダビデの最後の言葉でダビデは告白しております、ね、ただ自分は高く上げられたもの、ね、ヤコブの神に油を注がれたもの、ね、何々されたもの、ただ主によって高く上げられたに過ぎない、ね、主が上げてくださらなければ自分は何もできない、主に油注がれたのだから、ね、その油注がれた王としてのその役割を、したものに過ぎない、ダビデは人生の最後のその言葉において、ね、自分はただ主から一方的にされたものだということを、それを、まあ、前回の箇所で記しておりますけれども、そのダビデに、まあ、仕えた、勇士たちですね、このダビデ記ともいえる第二サムエル記の最後の方に、ね、そのダビデと共に戦った勇士たちの、名前が記されている、この、ことは非常に意義深いことです。神の国の立て上げ、ね、神の王国の立て上げは何もダビデ一人というヒーローによって立て上げられるものではなく、その背後に多くの勇士たちがいるんですね。信仰の勇士たちです。神の国の立て上げは一人の何かミニスターとか、そういう牧師とかによって立て上げられるではなく、本当に多くの働き人たちの役割が、あるわけです。ですから天の王国においても、この、第二サムエル記のように本当に、ね、信仰の勇士がおり、またその、勇士と共に戦った勇士たちもまたおり、まあ、そのような、天の記載が、まあ、されるのでしょう。 ここでダビデの勇士たち、その筆頭の3人がですね、今日の箇所のところに出てきます。でそのうちの筆頭の3人のうちの1人、先に出てきたのが、この白モニの子ヤショブアム。で彼は槍を振るって一度に800人を刺し殺しました。ね、一人で、一度に、ひとたびに、そのようなことをしました。9節に2人目が出てきます。彼の次は、アホアハ人、ドドの子、エルアザル。ダビデに次ぐ三勇士の一人であった。彼が、ペリシテ人の間で阻止したとき、ペリシテ人は戦うために、そこに集まった。そこで、イスラエル人は攻め上った。彼は立ち上がり、自分の手が疲れて、手が剣について離れなくなるまで、ペリシテ人を撃ち殺した。主はその日、大勝利をもたらされ、兵士たちが彼のところに引き返してきたのは、ただ、剥ぎ取るためであった。アメン。二人目の、その名前はエルアザル、三勇士のうちの一人。で彼がペリシテ人の間でそしったとき、口語訳では彼がペリシテ人に、ね、戦いを挑んだ。そのとき、ペリシテ人は戦うために、集まったんですが、しかしイスラエルの人たち、ね、みんな攻め上ったんですが、でも、この戦いで一番、戦ったのはこのエルアザル。で彼は、自分の手が疲れて手が剣について離れなくなるまでペリシテ人を撃ち殺しました。ね、手と剣がもう一体化するほどまでに、ね、剣をしっかりと握りしめて、剣が離れなくなるまで、そのようにしたんですね。そしてここに、ね、エホバなる主、ね、太文字の主が出てきます。主はその日大勝利をもたらされ、主が大勝利をもたらさせてくださいました。戦ったのは確かにエルアザルですけども、彼はもう一人で奮闘して、もう剣が自分の手について離れなくなるまで戦った。もう疲れ果てて、ペリシテ人に殺されるではなく、もうこのような信仰の勇士一人いれば、一人が千を打ち、二人が万を打つ。そのようなことが実際に起こるんですね。主がその日大勝利をもたらせ、で他の兵士たちが彼のところに引き返してきたのは、ただ剥ぎ取るためであった、ね、要するに他の兵士たちは、引き返してきたということは、ひとたび、ね、このエルアザルから離れて、おそらく逃げてしまったのかもしれないですね。でもエルアザルは一人で戦って、剣がもう自分と一体化するまで戦った。本当に信仰の勇士であり、その信仰の一人がいるならば、主は大勝利をもたらされる。私たちもですね、この日本という国の中において、もう周りの信仰の勇士たちが逃げてしまう。でも、それでも一人残ったとしても、しっかりと御言葉の剣を手放さず、むしろ皆さん自身と御言葉の剣が一体化するまで、ね、戦うならば、主はそのような皆さんに勝利を、主ご自身が与えてくださる。で、ね、他の信仰の兵士たちが戻ってきたら、ね、ただ分取りをするだけ、ね、毎朝蒼天礼拝の後に祈り、特に天聖でに仕えることができる勇士たち数名で、個人的に祈ったりするんですけど、その中で、ね、祈られている祈りで、私たちが本当にユダ族のように、またマナセの半部族のように率先して敵を打ち取って、率先して多くの領土を勝ち取って、そしてその領土を多くの生徒たちに譲りの地として分け与えるような、そんな信仰の勇士たちを、天聖から起こしてください。私たちがそのような勇士でありますように、ね、そのような祈りが、なされます。ユダ族、マナセの半部族、神明記の方、民数記や申命記の方の方に確か出てきます、ね、ユダ族やまたマナセの半部族、ね、彼らは本当に率先して、そのまだカナンの地が、これから平定されようとしている時、ね、その戦いが起こる前にもう彼らは信仰を持って進み出て、 もう巨人たちを打ち取って、そして、多くの領土を勝ち取って、でそれで、彼らはそこを、ね、分取って勝ち取って、そして多くの、部族にその領地を、義明の方ですね、義明の中で、その、戦いが記されております。本当に自ら率先して、信仰の勇士が信仰を持って進み出るとき、主が勝利をもたらせてくださり、多くの領土を勝ち取らせてくださり、ね、それ自分独り占めするではなく、多くの生徒たちにそれを分け与えてあげる、そのような勇士が本当に、必要ですし、またそのような勇士に、ね、皆様なりたいと思うでしょう。私たちもしっかりとその信仰を持って戦うべきです。で11節からのところで3人目があります。彼の次はハラル人アゲの子シャマ。ペリセ人が隊を成して集まった時、そこにはレンズ豆の密生した一つの畑があり、民はペリセ人の前から逃げたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを救い、ペリセ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利をもたらされた。アメン。この3人目のシャマという人物も、同じように一人で孤軍奮闘して、でしかも、ね、他の、人々は逃げたんですけども、でも主が大勝利をもたらしてくださいました。彼はレンズ豆の密生した一つの畑、ね、その中で、他の民が逃げたにもかかわらず、一人孤軍奮闘して踏みとどまって戦った。これら3人の人たち、ね、彼らは本当に、このダビデの筆頭の勇士たちとして3人として数えられたのは、ね、1人孤軍奮闘して、そして主が大勝利をもたらせてくださった、ね、信仰を持っている人たちですね。確かに腕っぷしが強いでしょう、ね、力があるでしょう、戦いのスキルはあるんですけども、何よりも、ね、敵の前に、ね、敵を前にしても物おじしない、そして、他のみんなが逃げたとしてもそれでも、戦い続ける、その勇士、ね、その勇敢な心を持っていた。でそれで、しかも多くの敵を実際に倒して、そして勝利を与えてくださったのは主ご自身。本当に私たちもこの勇士の、ね、ように数えられたいと思います。でしかもこの3人はですね、確かにそういう戦闘のスキルがあったのみならず、主君であるダビデに対するその忠誠の心も、ね、その愛の心も非常に大きかったということが、この13節の記事を見ればわかります。13節以降、30人のうちのこの3人は借り入れの頃、アドラムのホラナにいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の一帯はレファイムの谷に陣を敷いていた。その時ダビデは要害におり、ペリシテ人の先陣はその時ベツレヘムにあった。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。すると三人の勇士はペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けていった人たちの血ではありませんか。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。アメン。この三勇士はこのようなことをしました。この三人は、13節見ますと、借り入れの頃、アドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。借り入れの頃、ちょうど雨が降っていない、時期、雨季が、雨季と寒気が、交互に来るかの地において、借り入れの頃、ちょうどダビデが、ね、渇きを覚える時期ですけども、その時、アドラムの洞穴にいるダビデのところに、この3人は下ってきた。アドラムの洞穴、下の脚柱から、 見ますと、第一サムエル記の22章一節で、そのダビデがアドラムの洞穴に避難していた頃といえば、ちょうどダビデがサウル王に、追われて、で、それで、まあ、逃げていた。で、それでまだね、ダビデのもとに、誰もいなかった。ダビデが一人だった頃、徐々にダビデのもとに、人々が集まって、ね、あのサウル王に対して不満を持っている人や、また負債のある人たちが、ダビデのもとに集まってきた、ね、ちょうどその頃だということがわかります。ね、ダビデのもとに、約400人のものが、この時集まって、その後、まあ、合計すると600人になるんですが、ちょうど、まあ、その時ですね。ですから、この、3人の勇士たちも、ちょうどそのダビデが、サウロから逃れて、ね、アドラムの洞穴に避難していた頃、ね、ダビデの、兄弟たち、まあ、父の家の者が集まってきて、そしてさらに困窮している人や、負債のある人、不満のある人たちも、ダビデの元に集まってきた。その時ですね、この3人もダビデのところに集まってきた。で、それで、まあ、最初はきっと、もうサウル王の元では、もうはみ出し者で、で、サウル王の元に入れない。ということで、ダビデの元に集まってきたのでしょう。で、このダビデは、ちょうどそのペリシテと戦っている時、ペリシテ人の、先人はベツレヘムにあった。ベツレヘム。ダビデの生まれ故郷です。ダビデはこのベツレヘムのところにある井戸を飲んで、ね、育った。で、それで、この戦いの時、このベツレヘムがペリシテ人の、ね、先人、まあ、ですから、もう敵の真っただ中にベツレヘムがある。ね、そのベツレヘムの井戸の水をダビデはもうしきりに、飲みたいな。ね、そういうふうに、まあ、口からその言葉が出ていたのでしょう。で、その三人の勇士たちはですね、もう、この三人で、ペリシテ人の陣営を突き抜けて、ですから、ペリシテのその陣営があるところを突き抜けて、このベツレヘムの中に入っていって、ベツレヘムの門のところにある井戸から水を汲んで、その水を携えて、水をこぼさないように、敵陣の中をまた、戻っていって、で、それで、ダビデのところに、このベツレヘムの門の井戸の水をダビデのところに持ってくるという、そういう、もうですから戦いにおいても、また忠誠心においても非常にすごいことを、したわけです、この三人は。ダビデは、ね、この三人が命がけで苦労して、ね、行って、戦って、水を得て戻ってきて、そして、汲まれていたそのベツレヘムの井戸の水。ダビデはそれを前にしたとき、ね、どうしたでしょうね。きっとこの三人は、ダビデが本当に喜んでその水を、飲んでくれる。ダビデのためを思って、ダビデを愛して、まあ、そのことをしたのでしょう。でもその水がダビデの前に持ってこられたとき、ダビデは、ね、意外なことをするんですね。ダビデは飲まなかったんです。ダビデはそれを飲もうとせず、それを注いで主に捧げました。ね、主の前の注ぎの供え物として、ダビデはそれを捧げたんですね。まあ、ある人たちからすれば非常に、不可解な行動に見えるかもしれません。本当に命がけで、取ってきたそのもの、まあ、物としては水ですけれども、それを、ね、本当に、ダビデが飲むではなく、主の前に捧げる。まあ、しかし、まあ、私は非常にこのダビデのした行動がよくわかります。まあ、このしもべのためにもですね、本当に骨折って、まあ、パスタのためにということで、本当に多くの捧げをしてくださった生徒たちがいるんですけども、でもパスタのためにというよりも、その生徒の心は主のために、主の働きのために、本当に神の国のその御言葉をもっともっと知りたい、神の国がもっと前進したい、自分自身も御言葉を養われるばかりでなく、本当に多くの人々にも御言葉の養いが届いてほしい、こんなにも素晴らしいイエス・キリストの命、イエス・キリストの愛、それをもっともっと伝わってほしい、まあ、そういう心を持って、 ね、捧げてくださったもの、これなんか自分の、ね、ために使いたいという心を、ね、自分だけがなんか美味しい思いをして、ね、そういうことをできないんですね。とてもイエス様のために、主のために、ただ自分だけがその、ね、物を持って美味しい思いをしたり、そういうことを到底できなくなるんです。ダビデはこの3人が、命がけで敵陣を突っ切ってまで持ってきてくれた、このベツレヘムの門の井戸の水、これを前にしてこれを、ね、飲もうとはできなかったんですね。主に捧げられました。ね、まあ、ある人がね、パスタのためにね、どうぞこれを、飲んでくださいって、命がけで、持ってきたような、そういう水、そういう高価な、そういう尊いもの、それを、ね、そのままパスタがこの献金袋に注いでとか、なんかそういうことをしたとするならば、まあきっと、不可解に思えるかもしれない人もいるんですけども、いるかもしれないですけども、でも本当に主のために捧げたい。それが主に捧げられたら、その人の行いは、ね、もう、誰か一人の人が飲んでしまえばもうそれでおしまい、ね、腹に下ってそれでおしまいかもしれないですけども、主に捧げられたのであるならば、それは永遠の記念になって立ち上るんです。ね、あの、イエス様に、非常に高価なナルドの香油を、ね、もう香油の壺を割って捧げ尽くした。その香りは永遠に立ち上って、福音が伝えられているところ、至るところにその香りは立ち上っております。それと一緒です。この三人の勇士たちがせっかく命がけで奪ってきたこの水を、ね、ダビデが飲まなかった。死に捧げた。いや、このダビデがした行為は、本当にこの三人の行為を、ね、永遠の行為、永遠の記念として昇華させたんです。ダビデがもしこの時、ね、飲んで、そのベツレヘムの水、懐かしい、美味しい、そういう思いを、ね、もしダビデが飲んだら、一時したかもしれませんけれども、でも、それで、その時はおしまいだったでしょう。ダビデは満足し、三人も満足し、まあ、それで、まあ、一つの美談にはなったかもしれないんですけれども、でもこれは主に捧げられました。ダビデは言いました。主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けていった人たちの血ではありませんか。ね、まさしくそうです。命を懸けていった人たちの血。もうその人の本当に尊い思い、尊い、ね、愛、それが込められたそのもの、それを、ね、ダビデが自身が飲むことでなく、本当に主はあなたこそこれをお受け取りください、ダビデはそれを捧げました、このダビデの3人の勇士たちはそのようなことをしました、きっとこの3人の勇士たち、ね、ダビデが、ね、本当はダビデに飲んでほしかったでしょう。でもダビデがそれを飲まないで主に捧げたとき、まあ、ある種の、まあね、びっくり、ね、って思ったことももしかしたらあったかもしれないんですけども、ダビデがそのようにして自分自身に対して透明であり、ね、ただ自分自身だけが、その、ね、民の、捧げた尊いものを、ね、自分の私腹を肥やすために自分の懐を入れる人ではないんだ、主のために捧げるんだ、ね、ダビデはもともとなんで有名になったか、ね、ゴリアテを倒して以来ですね、ゴリアテをダビデが倒したとき、ダビデ自身の名誉のため、ダビデの力のゆえだったでしょうか。一切違います。主のためにダビデは戦いに出ました。そして主が勝利をもたらしてくださった。そのことを大勢の人々が見ました。ダビデがね、ゴリアテと相対した、まだゴリアテがもう健在で生きて、もうダビデに打ちかかろうとしているときに、ダビデが信仰告白をした、ね、その唇から出てきた言葉は、これは主の戦いだ。主は剣や槍を持って勝利をもたらされるではないことを全イスラエルが、またこれを見た全ての人が知るためだ。主が生きておられる。これは主の戦いだ。 というわけで見事に勝利してイスラエルには主がおられるということを内外に知らしめたあの出来事以来、ダビデは有名になりましたね。この3人の勇士たちもそんなダビデを慕ってきて、そしてダビデに仕えてダビデのために、ね、水を、飲ませてあげたいとこの愛の行動をしたところ、実は、ね、ダビデが飲む以上にすごいことをダビデがした。主に捧げられた。そうか、自分たちがしたことは、ね、ダビデのためではなく主のためであった、ね、ダビデに仕えること、確かにダビデは親しい人であり本当に尊敬するべき人、本当に大好きなダビデですけれども、でもダビデは何よりも主に対して透明であった。このダビデだったらもっともっと使えることができる、もっと命がけでもっと多くの、ね、先行を立ててダビデの使える主に使え、ダビデが立て上げた、ね、この神の国の王国、これこの神の国の王国の一員として自分も、ね、使え、ね、戦いというその、与えられた戦いのスキルを持って、神の国のために役に立っていきたい、ますますこの3人はダビデのその行動をとってみて、それを思ったことでしょう。世の中にはいろいろな王様がおります。いろいろな、ね、指導者がおります。本当に、多くの民から富をかき集めて、ね、もう他人に、ね、そういう、もう命がけで行って自分のために水を汲んでこい、ね、そういうふうに命令するような王も確かにたくさんおりますけれども、でもこのダビデはそのどんな王とも違って自分の私腹を肥やすためではなく、ただ、ね、主のために生きる、主に、ね、捧げる、そういうこのダビデのありさまを見て、本当に、この3人もまたこれを見た全ての兵士たちも全ての部下たちも、そうか、自分は神のために永遠のために戦ってるんだ、聖なることのために戦ってるんだ、気を引き締めたことでしょう。本当にこの、ダビデ記ともいえる第二サムエル記の、ね、終わりに差し掛かった時にこのような、記事があることは非常に有意義なことです。神の国のその事柄は何も、ね、ダビデとか、牧師とか、ね、宣教師とかそういうなんか特別な人一人の方にかかっているわけではなく、それを支える多くの人々たち、それによって成り立っているのだ、ね、皆さんもその一人一人です。皆さんも神の国の一端を担う兵士たちです、ね、ダビデは自分自身を主に高く上げられた、ね、自分がこうして高く上げられたのはただ主がそうしてくださったからだ、自分はただ神の国の立て上げのための一員に過ぎない、ね、王という地位も、ね、兵卒という地位もまた、その神の国の中においては全く主に用いられたってことにおいては一緒だ。だからダビデは、ね、自分一人がこの尊い水を飲むではなく主に捧げた、ね、本当にその心を主に捧げる心を持っておりました。神の国、ね、現在21世紀を生きる皆さんも、ね、神の国の兵士として、ま、戦っております。どうか皆さんも、ね、この、ダビデのように、またこのダビデの勇士たちのように、ね、たとえ、周りの兵士たちが逃げても、それでも御国のために一人、御言葉の剣を携えて戦って、そして勝利して、ね、主が勝利を与えてくださいます。この三勇士、確かに戦ったんですけど、でも主が大勝利をもたらしてくださったと都度書いてあります。皆さんも主に用いられ、主のために戦って主に勝利をもたらされ、そして主に栄光を捧げていく信仰の勇士としての皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、本当にこの信仰の勇士たちのありさまを見ますに、私たちも今、御国のために戦っている勇士であることを身を引き締めて、心を引き締めて、それに日々のこの戦いに備えることができますように。そしてこの戦いは主よ、あなたのためです。誰か一人の 人のためではありません。この三勇士はダビデのその口からこぼれ出た願い事を叶えるために命がけで行きました。しかしそれはダビデのためというよりも、ダビデはそれを主のためにそれを捧げました。それは本当に本心から出た行為でした。どうか私たちもこのダビデのように、本当に尊いものが与えられたとしても、これを主のために捧げる心を、透明なその心を持つことができますように。世の中の多くの勇士たちや、また、本当に神の国のために働いている人の中においても、自分の私腹に、自分の懐に入れてしまうということもありがちなことではありますが、私たちはそれに関わるものではなく、ただ御国のためにのみ関わって、そして生涯あなたに仕え、信仰の勇士として天の書物に書き記されていく、このあなたの愛された信仰の勇士たち一同でありますように、このしもべでありますように、エスよあなたが守り導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたはダビデに油を注ぎ、そして油注がれたものをあなた自身の意思を立てて、イスラエルの王としてあなたは育て上げ、彼がイスラエルの王として、あの山において、あの野原において、まだあの洞窟において、そのふさわしい人格に育つまで、主よ、あなたは守ってくださったことを感謝いたします。サウル王に憎まれて、彼は追いやられた、その放浪のその身になった時でも、主よ、あなたはダビデの命をあなたの瞳のように守ってくださり、ダビデの人格がその放浪先において一つ一つ立ち上げられ、それが育つたびに、その人格にふさわしい使い手をあなたはまだ送ってくださり、そして主よ、このイスラエルというこの国を治めるまでの大きな器としてくださった、その後にあなたは使わされた一人一人の勇士たちと共に、そのイスラエルを治める正統の王としてダビデを用いてくださったことを感謝いたします。主よ、私たち自身がどんなに追いやられた放浪先のような生活をしているとしても、それが神ご自身が私たちをダビデのように育て用いるためのその育みの場だと私たちが認識できるとするならば、主よ、どれだけそれは幸いなことでしょうか。私たち自身が今現在置かれているこの生活の中で、主よ、本当に苦しい思いをしているとき、今の苦しみが自分の罪による苦しみなのか、でなければあなたにあって育まれて育つその中において味わっている苦しみなのか、それをしっかりとわきまえることができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。印としてダビデには、主よ、苦しみの中においてダビデと共に主の御心に仕えるべき人々が集まってきました。主よ、私たちの歩みが確かなものであるとするならば、私たちがその歩みの中においてまた苦しむということが確かなあなたからの祝福の印であるとするならば、それを主よ、私たちがわきまえて分別、性別していく印として、主よ、私たちの周りに使わされているものがダビデに使わされた一人一人の孤独、神を愛する者、神に愛されて油注がれた者を恐れ敬い、主に仕える者が、主よ、私たちの周りに集まっているとするならば、それが今私たち自身が あなたに使われている、あなたに油注がれているということの印になることを、今日あなたがこの聖書の箇所を通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。一人一人が犯した罪のゆえに苦難に遭うということではなく、神様の御国の繁栄のために、御心が天になるごとく地にもなりますようにと選ばれ用いられているとするならば、それは本当に幸いなことです。旅でのように一人一人をあなたが油を注いでください。そして旅でのように一人一人が主に仕えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして旅でに使わされた主よ、その腕プチたちを、信仰の腕プチを、主よ、働き人一人一人にあなたがたくさん使わせてくださって、そして旅でのように御心にかなったイスラエルを仕切っていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日も使わされたもの、そのものがどんなに弱々しいとしても、そのものを生かす方が強いお方で、全能なるお方で、そのものを通して御心を成し遂げてくださるお方であることを、今日のこの箇所を通してこどこどくあなたが教えてくださったことを心から感謝して、旅でに油を注ぎ、私たちに油を注ぎ、旅でに必要な人々を送り、この天聖に必要な働き人を送ってくださる私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように祈りましょう。そして世界中の教会が、働き人たちが、クリスチャンの一人一人が、主イエス・キリストの皆と師匠と命と栄光によって満たされて、栄光の働きを成していくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルの十二部族、一人も残らずイエス・キリストの名前を信じて救われますように、来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように、今日も祈りたいと思います。イスラエル全土に主イエス・キリストの名前によって平和が訪れますように祈りましょう。アメリカ、ヨーロッパのために祈ってください。そして今、苦境の中にあるシリアのためにも祈ってください。難民の中に混じり込んで、罪をない人々を無差別テロによって殺している人々のその悪事を主ご自身がへし折ってくださいますように祈ってください。アメリカやヨーロッパにいる教会、そして働き人たちに再び主の油注ぎを強くしてくださり、地の果てに至るまで主の証人となり、主の皆を褒めたたえることができますように、今日も祈ってくださることを願います。日本のために祈ってください。この国が、この国に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を信じて豊かに救われますように、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かり、主の皆を褒めたたえることができますように、今日も祈りましょう。日本中の教会に主イエス・キリストの十字架が語られますように、十字架による恵みが、祝福が、癒しが、また罪の許しが豊かに語られ、そして行く手をわからない人々の道しるべとなり、イエス・キリストへと導く教会のそのすべての命の役割を担っていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。政治経済の場において、平和憲法を愛する者、神を恐れ敬う者が日本の政治経済を司り、そして使えることができますように、今日も祈りましょう。 原発の事故やさまざまな自然災害などなどによって苦しみ悲しみを覚えている人々に主イエスキリストより慰めが与えられますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。今日も主イエスキリストに聞いて学んで豊かにそれを守り行う天聖一同でありますように。70名の働き人が与えられ、今日も主の御国を前進させることができますように、70倍の働きを起こしていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。御言葉のテピリン、それを今この教会に主が与えてくださり、信者のほとんどが本当にイエス・キリストにあって御言葉のテピリンに預かっていることを感謝して、もっとさらに多くのクリスチャンが私たちを通してこの御言葉のテピリンの豊かさ、その素晴らしさを知り、もっともっとこのテピリンの輪が広がりますように祈っていきたいと思います。今テピリンの本を翻訳しています。その翻訳は本当に主にあって油注がれて、この一冊の本が日本のキリスト教会、そしてまたクリスチャンの家々に、まだ親子関係、この社会において今の時代どのように生きていくか行く手をわからない人々に、この一冊が要となって主の御名を崇める、その栄光の一冊となりますように、今日も祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさいするならば、あなたとあなたの家族は救われる、この御言葉にアーメンして、今日も救われていない私たちの家族の名前を呼びつつ、主の御前において祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。渋谷に24時間主の御名を褒めたたえる、賛美して祈る天堂が立ち上がりますように、主にあって祈りましょう。主がなさりたいことが私たち拙いものを通してなされますようにと、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。いてだつそのすべてのところにおいて私たちを瞳のように守ってくださり、今日も私たちを生かしてくださるお方です。そして私たちのこの拙い口を通して祈られた祈りの一つ一つに応えてくださるお方、そして報いてくださるお方です。このイエス様を信じて、今日もイエス様の名前を呼びましょう。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると、主は約束してくださいました。主の御名を呼びます。せーの、主よ、主よ、主よ。